問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前かねてよりこのラジオでもお話をしていた新江ノ島水族館にてサメが入っている巨大水槽の前で講談をやってきました。まあどうなることかと心配をしていたんですが、残念ながらうまくいってしまいました。とはいえもう僕は出ることはないと思います。来年は志らく師匠にバトンを渡したいです。グッドラック。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、とにかく先週がさ、斉藤飛鳥ちゃんの乃木坂46の卒業コンサートの話してたでしょ。バズったね。乃木坂ファンがいい人が多いわ。あれ、俺もさ、こういう話をすることによって乃木坂ファンを味方にしようみたいな心根がね、なんか嫌じゃん。なんか俺もそういうの嫌いなのよ、あんまりそういうの。でもとはいえみんなまっすぐでいい人たちだわ。もう本当にちゃんとしてるわ。アスカのこと言ってくれてありがとうございましたみたいな。そこ行くとやっぱあのハッシュタグ伯山ラジオとかだとさ、もう三村がどうのこうのとかさ、もうどうでもいいよ、次のやつはテレビ畑らしいぞなんていう、ああいう気持ち悪いタグを使ってるやつらと違って、まあその人たちに支えられてんだけど、気持ち悪い人たちに。いやー素晴らしい。ただ今週のラジオはもうサメの話してるから誰一人聞かないですよ。先週まででのお友達ですから。だから気持ち悪いやつしかラジオの友で残んないんだよね。さあ、もうでも一っ子一人、もうネズミ一匹いなくなった、アスカちゃんファンがいなくなった中でちょっと喋っていこうかなと思いますけどね。だから新江ノ島水族館行ってきたんですよ。来年か再来年かなんかに三遊亭トムさんがなんかあれでしょ、確か日本武道館かなんかで真打ちの広めやるみたいな、すごいじゃん、立派だなと思って。で、俺も別にそういうとこでやりたいっていう感じじゃないんだけど、あ、でもなんか本当に後輩が日本武道館で広めやるのって初めてじゃないの、史上、つってすげえなと思ってる時にやってきた、オファーされたのがあの新江ノ島水族館で、サメの巨大水槽の前でサメ講釈って講談やっていただけませんかっていう。えらい違うなと思って、後輩が日本武道館で広めやってるって時にさ、俺サメの前でサメ講釈やってんの。あと一応なんかさ、最近日テレかなんかでさ、あのオードリーの春日さんかなんかがペンギンのなんかがいるところに池にわざと落ちちゃってみたいなんでちょっと問題になったじゃん。サメへのストレスは、その目の前で講談やられたらサメへのストレスあんじゃねっていう。他にもマンボウとかもいるんだよ、イワシとか、そういうのも、そういうやつらへのストレスはっていうの。水だから大丈夫なのかな、あれ直接じゃないから。まあだからそういうのも配慮されてるんでしょう。で、なんか聞いたら女性の方なんだけど、熱心なラジオリスナーなの、新江ノ島水族館のその方、オファーしてきたやつが。だからもうこういうやつらがハッシュタグ伯山ラジオなんですよ。もうこういうわけのわかんないオファーをしてくるやつがこのラジオリスナーなので、まあ俺も二つ返事でさ、なんかまあじゃあ行ってみようかなみたいな。で、行こうっつってなってさ、もうまた江ノ島が遠いんだよ。1時間40分とか2時間弱ぐらいかかったかな、ものすごい遠さで。車で行ったんだけど、山口さんのマネージャーの運転でさ、で江ノ島着いたらもうね、泳ぎたくなっちゃうぐらいなの。日中だったから結構早めに行ったから、うわ江ノ島だーなんて思いながら、観光だったらどれほど良かったろうっていう、これから講談をしなきゃいけないんだなんて思いながら。で、前座でさ、三遊亭言葉さんっていうさ、女性の落語家さんが来てくれてて、あ、これいいやと思ったの。で、落語家さんに最初講座上がってもらわないつもりだったんだけど、 あ、でもなんかせっかくだから上がってもらおうと思って、で、言葉さんに、言葉さんってとにかくネタ持ってるんですよ。まだ入って2年ぐらいかな。でも優秀で気働きもできるし、落語も面白いみたいな感じで、で、ちょうど魚の話をやってもらったら盛り上がるじゃん。っていうのも、俺もチャット GPT かなんかに、あえてこう打ち込んだんですよ。今度サメの前で水族館のところで講談会やるんですけど、どうやったらいいですかって言ったら、その機械でチャット GPT が全部答えてくれたの。まず一番が、とにかく慣れないところなんで、普通の講談会のホールと違うんで、リハーサルをいっぱいやりましょうって書いてある。で、二つ目が、まずマイクチェックをとにかく丁寧にやりましょうと。普段のホールと違って聞こえないところとかもあるかもしれませんし、隅々まで聞こえるように整えましょうみたいな。そして三つ目が、サメの水族館とかでやるわけですから、サメにちなんだ話とか、魚にちなんだ話を盛り込むと、お客様が喜びますよって。四つ目は、やらない方がいいでしょうっていう。まあ、基本こういうことだよね。まあ、チャット GPT はネガティブなこと言わないから、今のは俺の妄想かもしれないけど、やらない方がいいんじゃないかってずっと頭のどっかにあるんだよ。で、チャット GPT が言うまでもなく、これ落語家さんにも当然なんかゴンスケ魚とかさ、魚ねどいとかってあるんですよ。結構魚にまつわる話が。で、特に魚ねどいなんてのはもう前座がやる話としても超ベストですから、前座話ですから。で、とにかく言葉さんは、魚ねどいって話をやってくれたらこれ最高なんですよ。で、魚ねどいって話はどういう話かっていうと、八五郎ってやつが、隠居が、なんかいろいろ物を知ってる隠居がいるから、もうとにかくその隠居のとこに行って、いろいろへこましてやろうみたいな感じで、いろいろこう聞いてくみたいな感じなんですよ。だからなんでイワシって言うんすかみたいな。バカお前なんでイワシってのも知らねえのかつって。バカだなお前はつって。いや、でイワシってなんでイワシって言うんすか、あれはもう岩でシーってしょんべんするからイワシなのつって。えっつって。あ、じゃあヒラメはつったら、もう平たいところにいるからだろって。だカレーだって平たいですよ。つったら、カレーはヒラメの家来だから。家来カレーだから。つって。マグロはなんでマグロって言うんですかって。もう真っ黒なところにいるからだよって。もうとにかく群れな人を行くと海が真っ黒に見えるなって。だからマグロなんだ。みたいな、こういう話。これウケるじゃない、なんとなく。で、言葉さんに、だから魚ねどいいから、魚ねどいやってって言ったら、持ってないですっていう。持ってるよお前と思って、でもそれを言ったらなんかパワハラ的な感じになるから、そっかーつって、持ってないのかーなんつって、じゃあ何でもいいよつったら、じゃあ寄り合い酒で、寄り合い酒か、寄り合い酒かよと思って、寄り合い酒で魚持ってくるシーンとかあるからね、そういうとこでって言うんで、で、いよいよ言葉さんともリハ終わって、やろうつって。で、したらさ、現場着いたらさ、まあその水族館がさ、もうとにかくの、なんか魚が泳いでんだけど、美しいんだよ。やっぱ生で見るととにかく美しくって、いろんな魚がいるんだけどさ、で、エイとかもいたりなんかしてね、で、エイがやたらなんかこっちになんかこう乳首見せてくるっていうか、波乱場になってくる感じの、汚ねえエイがいるんだよ。傷だらけのエイが。汚ねえな、これ、と思いながら。一緒にさ、こう、マイクチェックとかさ、いっぱいするんだけどさ、もう30分なんだよ。もうギリギリじゃん。とにかくマイクはじゃあここまで行ったら、この声聞こえますかって。意外に2階席聞こえなかったりするんだよ。で、ひょっと2階見上げたらさ、信じられない高さなんだよ。上、なんか4メートルぐらい上なんだよ。え、こんな上なのって。俺の頭頂部しか見えない。フィナステリドちょっともう1錠飲まないとっていう。気配薬のね。すんごい高いの。同一料金ですって言うんだよ。詐欺じゃねえかなと思って。立ち見のやつだけ500円ぐらい安いのかな。え、こんな感じなのつって。で、マイクもさ、なんか勝手が違うからさ、ちょっとした声とかさ、2回戦聞こえます、あ、聞こえないでーすなんて。この声も聞こえねえのかつって。マイクチェックのさ、もう本当に1階席と2階席で聞こえる音が全然違うんだよ。それを30分でやるって、うわ大変だと思って、ちょっと俺もピリピリすんじゃん。声荒げるとかないよ、ピリピリすんだよ。したらさ、江ノ水のさ、なんかそのスタッフとかもさ、別に講談会ってぶっちゃけやりたくねえじゃん。だからなんかその空気が感じて、あ、めんどくせえこいつ、読んだいけどなんかピリついてんじゃんみたいな、なんかめんどくせえな、毒舌で売ってるかもしんねえけど本当に毒っぽいやつだなみたいな、喜んでんのはこの白山ラジオリスナーのやつだけなんだよ、来てくれた本当にみたいな。ここでもってさ、いよいよその小肌小平次っていう沼に沈めるみたいなやるんだよ。でね、これもシリアスなところがあってシーンとして聞くので、一人のオチカって女を二人の男が取り合ってさ、で田舎の奥州に行った時にさ、二人っきり釣りに行くんだよ。奥の沼の方に行くの。ピチャッという水音、あとはシーンと静まり返って ているっていう風にリハでやったの。したら後ろのさ、水槽のマンボウがブホッてうるせえんだよ。マンボウがうるせえの。マンボウとかイワシとかサメが水槽渡らないけどブホッていう、あいつらの呼吸音がうるさいの。ちょっと待って、これちょっとすいません、マンボウうるさいんですけど、マンボウの音なんとかできませんかみたいな、すいませんちょっとマンボウの音なんとかできなくて、うるせえなマンボウと思って、あと基本的にジーッと音すんので、これ何ですかって言ったら、あ、この中がこうなんかポンプみたいなの入れとかないとマンボウ死んじゃうんです。マンボウ邪魔、マンボウ顔も邪魔だけど生きてるのすら邪魔と思って、しょうがないんだよ、俺がだって勝手に来てんだからさ、と思って、この状況でだってシーンとなんないんだもん、マジかこの環境ちょっと嫌なんですけど、なんていうのが、まあ俺の中でちょっと空気出てんのかな、ちょっとピリついた感じで、それでもようやく30分でさ、舞台照明とかも暗くしたりとかしてさ、なんか全部やってさ、マイクチェックだなんだってもう全部終わって、でいよいよ始まるって言ったら、老若男女もうすごいんだ、もう立ち見もいるし、1階席の人座ってるし、まあ、総勢何人ぐらいなのか、2、300いんのかな、もうでもっていよいよ言葉さんがさ、もう本当にさ、もう後ろ水槽なんだよ、でそこにさ、てんてんてんてててんてんてんっていう寄せ林に乗って言葉さんが出てくる。言葉さんも腕があるからさ、さあ皆さん、はじめまして、三遊亭言葉と申します、落語の前座でお付き合いを願いたいと思いますって、もうお客さん出来上がっちゃって、うわーってなって、で実は皆さん先ほど聞いたんですけども、この新江ノ島水族館で、やるのは、実は落語会が初めてで、講談会も初めてなんだそうです。つまり新江ノ島水族館で、落語とか講談を聞くお客様、皆さんが史上初なんですよ、なんて、うわーなんつって、で、寄り合い酒入ってくのよ。ただその乾物屋からとにかくさ、要するに泥棒してくるみたいな話なんだけど、それもウケるんだよ。で、なんかアドリブとか入れちゃったりしてさ、お前その魚どっから持ってきたんだよ。水族館から持ってきました。どかーん、受けてんのよ。で俺も上がってってさ、もう映画汚くてとかそんな話したら盛り上がっちゃって、でサメ公爵も受けに受けてね、でこれからちょっと心配な飼育員さんとのサメトークがあったの。2人の男性がいてさ、でその2人もなんか若い20代とか30代前半なんだけど、喋りが達者なんだよ、普段からやってるからさ、でなんか面白いんだよねその人たちもね。ほいでもってなんかもう一人面白い人がいて、とにかくその水中でさ、藤原さんって女性の方なんだけど、そのなんかボンベみたいの背負ってカメラ回してん。でそのお客さんには左右にそのスクリーンがあって、その藤原さんっていう女性の方がそうやって接近したものをなんか大スクリーンに出るみたいな感じなのよ。だからなんかわかんないけど、村西徹監督みたいに藤原さんがすごいイワシの大群に突っ込んでくんだよ。いいですねー、いいですねーっていう、感じたら笛吹いてくださいっていう、ピーっていう、そんな感じなの。そんな感じではないよ。でとにかくさ、藤原さんがこうさ、何か皆さん興味あるものつって、イワシの大群とか映されると、あれさ、やっぱイワシの大群がアップでなってるのか、やっぱちょっと感動的なんだよ。で本当なんかサメとか映したりとか、これが人食いザメになって大きくなったらこの水槽で飼ってらんないんですみたいな、私も藤原も食べられちゃいますねてへーなんて言うんだけど、水中だからもうルルルルルルルルっていう、全然よくわかんないっていう、ルルルルっていう、いくぎぎあはいなんていうよく聞こえないんだけど、とにかくそれで大盛況で盛り上がっちゃったなんかしてさ、中入りになっちゃった、で結構盛り上がっちゃったりしてさ、ちょっと待って、でも階段話が心配だななんて思ってさ、でやっぱ休憩挟んで階段話上がってくるわけ。小肌小平次ですよ、男が取り合うの話ね。ほんでもっともうクライマックスのところですよ。親方、釣りにでも行きませんか。ああそうだな拓郎、それじゃあ釣りにでも行くか。でこれから沼に行くわけ、二人で船、ちっちゃい船でね、でスーッと行く。で群青色の沼の水なんですよ。で拓郎って殺すやつが辺りを見渡す。どんよりした曇り空、時折魚の跳ねるピチャという水音、あとはシーンと静まり返ってる。大事なとこだよ。ボホッボホッ、水槽の音がうるさいの。うるさいな。いきなりこう男をダーン ーンと突き落として、おい助けてくれ助けてくれーなんて船べりの男が資本の指をかけるわけですよ。でそれに対して、お前がいたらおちかと一緒になれるんだよなんつって脇差しをスッと抜いて、その資本の指を端からブサブサブサブサブサ、あーあーあーなんつってボホボホっていうマンボウのジー、そのうちにも汚い絵がピューン、やりづらいな、背後にマンボウの空気すごい感じるし、イワシもサメもいる。でも最後はね、なんかマンボウも気使ったと見えて黙ってこっちを見せたの。すっごい静けさが生まれたの、うるさいだけに。ほいでなんかね、いい出来で終わったんですよ。だからなんかね、思ったよりも水族館で基本うるさいがゆえに、なんかねちょっと変な静寂が生まれたところがあって、結果的に僕はね良かったななんてこと思いましたけど、まあ来年以降はもうやる気がないっていうか、環境がいいとこでやりたいなっていうのはちょっとつくづく思ってしまったんで、本当にですね、まあ来年、まあ渡すとしたら志らく師匠、志らく師匠に魚ねどいをやっていただくっていう、それかあと談春師匠のサメ講釈がうまいっていう、まあでもとにかくね、なんかいい感じだったんで、皆さんもね、まあ僕はちょっともう難しいかもしれないですけど、今後だから、あれ若手が出てね、なんか本当に賑わって何周年も続いてくれたら嬉しいな、なんていうふうに思う回でございました。ということで、一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そうそう、この前久しぶりにね、芸協落語祭りっていうのが、オンラインでは毎年やってるんですけど、4年ぶりにお客様入れてやるってことになって、これどのぐらい入場者数入ったのかね、多分5、60万来たかなっていう、わかんない、そのぐらいの超ビッグイベントですよ。っていうか落語好きってそんないないから。でそのぐらいの感じで、芸能家電車ってとこで新宿にあるんですよ。そうやね、小学校の跡地みたいな感じで、だから小学校みたいな感じでしょ、そこでなんかいろいろイベントをやるみたいなんでさ、で翔太会長が最初の挨拶でいいこと言ってんのは、今日はファン感謝デーですと、お客様に感謝をする日ですから、そういう思いで自分の気持ちは捨ててお客様に尽くしましょうみたいな。で、なんかさ、スタンプラリーつってさ、いろんな芸人のサインをもらえるみたいな、そこら辺にさ、歩いてる人見たら、あ、ちょっとサインしてください、みたいな。で、俺もさ、サインさせていただくじゃん。だから結構列ができてさ、ありがたいことに。もういろんな人とお話できて、なんか、でもちょっと楽しかったね。なんか話しかけちゃったりなんかしてさ、あ、どっからいらっしゃったんですかなんつってさ、すっごい丁寧に聞いて。たら、八王子です、なんて女性が聞いてね、あーつって、俺八王子って一回もピンと来たことないけど、いい街ですね、なんつって。全てがある町ですよね、あそこは、なんつって。そうですかなんつって。いや、ほんと素晴らしい町にお住まいだなんて言いながら。で、次から次へとやっていくと、あとなんか、ちょっと警戒している人もいて、どっからいらっしゃったんですかなんつって。東京です。いいとこですもんね、なんていう。広いな、お前っていう。そっちからサインできてさ、東京ってぼかされてもと思って。くぐらいは行ってもいいんじゃないのなんて思いながらもさ、中にはニューヨークから来たって人もいいんだよ。変わりもんだなーなんて思いながらさ、そうやってお客様とちょっと話すの本当楽しかったの。でやっぱ印象良くしなきゃいけないじゃん、こういうのは。普段は伯山さんラジオとかで悪口ばっかり言ってるけど、実際に会ってみたったらいい人だったってツイッターに書かれないと、こっちもさ、やりきれないじゃんか。でもさ、やっぱすごい立派だなと思うのは、その時にさ、俺がもうちょっと次の日本講談協会上席とかに行かなきゃいけなかったりするんですよ、仕事があって。したら、有尺師匠つってさ、このラジオでよく出るさ、もう落語のすごい腕のある人ですよ。その方が、あ、すいません、ちょっと伯山この後仕事がありまして申し訳ございませんつって入ってくれんだよ。ねえ、したら他のお客さんもさ、なんつって並んだのに、この暑い中、本当にすいません、みたいな。あの天下の有尺師匠がだよ、俺よりもはるかに腕のある人が。で、有尺師匠はずっとさ、何年もさ、ゴミステーションつってゴミの一番みんながやりたくないところをやってたりとかしてんのよ。で、有尺師匠にもファンが多いからさ、有尺師匠なんかサインくださいって言ったら、今俺ゴミの係だから、ありがとうでもごめんねなんて言ってるのにさ、ずーっとさ、あんだけの腕のある人がさ、そういう風にゴミのとかをやってるわけ。俺さ、貴乃花の情熱大陸思い出しちゃってさ、貴乃花がさ、まだ親方時代だよ。で、なんかね、弟子かなんかが、もうやっぱ相撲はやめちゃって、再就職先みたいなので、電話来るみたいな感じで。 で、親方嬉しそうにさ、元弟子がかかってきてさ、おお、どうした元気かみたいな感じになって、仕事が、なんとか決まりそうで、みたいな、そんな感じなの。そうか。何やったっていいんだ、お前。つって。貴乃花がね、ドブさらいだって、ドブすくいだって、ああいうのでもいいんだ。何やったっていいんだ。断っちゃいけないんだ、仕事は。つって。いいかつって、よく聞けって。汚い仕事ほど美しいものはないんだ。つって。もう、ブルーハーツなんだよ、ドブネズミよ。だ、有弱者ドブネズミなんだよ、本当に。本当に美しいよ。いや、だからなんかね、ああ、そうだなぁ、なんて思いながらも。だ、なんかそういうのとかもなんかちょっと感心したりしてさ、で、芸協落語祭りもう大盛り上がり。で、その後に、ある人から聞いたんだけど、なんか、勝利先生が、つって。え、どうしたの、うちの師匠が、つって。で、一応この話ってね、俺、講談会とかでもみんなちょっと言わないでね、枕では言ったんですけど、言わないでねって言ったんですけど、ラジオで言おうかなと思ってて。だから、ラジオ聞いたやつも言わないでね、これね。決して。なんかね、若手とうちの師匠が2週間前に落語のその祭りの前に飲んでたらしいんですよ、打ち上げかなんかで。したら、若手がね、あ、勝利先生、つって、劇場の落語祭り、お出になるんですかみたいな言ったら、うちの師匠が、出ませんな、つって。え？つって。あ、そうっすか。でも、先生、お出にならないんですか？呼ばれておりませんな、つって。ああ、そうなんですかつって。つまり、それ、うちの師匠って偉すぎるから、今、寄席演芸で唯一の人間国宝で80歳だから、おいそれと使えないじゃん。とはいえ、4年前ぐらいまでは見せ物小屋っていう緩い企画をやってたんだよ。うちの師匠が。まだ当時ね、なんか、アマちゃんかなんかが流行ってたのかな、朝ドラの。それでもって、うちの師匠も、アマちゃんっていうの見てないんだろうね。アマちゃんのって、先生、アマちゃんですっていう。もっといなんて言いながら。アマちゃんの原作の工藤官九郎さんが来てます、工藤官が来てますよなんつって、見せ物小屋っていうのあんだよ。で、カーテンが薄くあってさ、うちの師匠が 2,30人のテントの中でお客さんの前で、さあ工藤官の登場だって、薄いカーテンがスーッと開いたら空き缶が置いてあんので、え、何これ何これって言ったら、見てください、傾いておりますな、工藤に傾いてる、はい工藤官です、なんてこんなんやってたの。もうあれはさ、さすがにやらせられないじゃん、周りも。で、みんなも、勝利先生に見せ物小屋はやらせられないという、なんとなく暗黙了解で、今回イベント絞ってるってこともあって、お頼みしなかったんでしょう。したら、うちの師匠が、呼ばれておりませんな、ってなって。寂しいですな、つって。先生ってなって。それで日本酒行ってたらしいんだよ。で、これ落語家さんが最初は冗談で、あ、先生も偉すぎるからさ、呼ばれないっていう、あえてね、もうみんなもう大変だから、もう夏の日照りが暑い中呼ぶの申し訳ないと言って、あ、でも先生もうお疲れでしょうから、あ、そんな、出たってね、あれですよ、先生ぐらいのお力の人間国宝の方が、出たいですな、みたいな、そういう感じだったらしいの。で、やばいってなって、勝利先生出した方がいいんじゃないかつ。で、オンラインでさ、ちょうどやってるところもあるんですよ。で、急遽、なんかたまたまその枠が空いてたのかなんだかわかんないんだけど、もうなんかそこにじゃあ、うちの師匠のインタビューねじ込もうみたいな感じになって、もう勝利先生を呼ぶ企画みたいなのが、それで、笑福亭貴公さんっていう達者な司会でさ、もう一人うちの一門の理科っていう女性の講釈師がいて、うちの師匠で三人で、なんか、勝利先生に昔の話を聞くみたいな。で、貴公さんも気使うからさ、その緊急で決まったにもかかわらず、実は今回、目玉企画がありますみたいな。ずっとシークレットにしてたんですけどって、シークレットじゃねえ、急遽決まったんだよと思ってるんですけど、見てる奴ら、勝利先生に来ていただきましたっつったら、うちの師匠もサスペンダーで80歳の、どうも神田勝利です、いやー先生ありがとうございますっつって、いやー来てしまいましたなー、芸協落語祭りに、機嫌がいい、めっちゃ機嫌がいいっつって、横にいる理科もにんまりして、よかったー、危ねえとこだったっていう、一問危ねえとこだった、あいつら弟子気使わねえっつって。で、まだうちの師匠面白いんだよね。もうさ、司会の貴公さんも達者なんだけど、いろいろこうね、振れば振るほど全部こう面白く答えてくる。で、先生ってのは本当にお話がもうこの大先輩に言うのもあれですけど、講談はもちろんとして、なんでそんな遠い側面にお返しできるんですかみたいな、そんな悲しいの流れになった時に、いや、実は私は昔喋るバイトをいっぱいしておりまして、バスツアーとかね、そういうところでフリートークを学んでおります、なんていう。その大行な言い方面白いんだよ。 で先生、なんか昔これお客様からチャットで来てるんですけど、質問で、先生もやんちゃな時代とかあったんですか。ありましたなつって、どんなやんちゃをしたんですかって、まあうちの師匠真面目で通ってるから真面目なエピソード来んのかなと思ったら、高校時代にタバコを吸って無期停学ですなんだっていう、結構意外な、あそうですかみたいな感じで、どこで座れてたんですか。それが 2,3 人友達と町の蕎麦屋で、歩道の先生がやってきましてな、先生蕎麦屋でタバコ吸ってたんですか、ませてましたなっていう、ご機嫌なの。いや俺もね嬉しくなっちゃって、あ俺師匠やっぱこういうのやっぱやりたかったんだなとか、キャバレーでいろいろバイトもしましたしとかっていろんなね話で、一番最後に、紀子さんが、勝利先生なんか講談会、今ね勝利先生がいろいろ支えてると思うんですけども、なんか講談会、どういうふうに今思われてますかって言ったら、講談はとにかく今確かにいろんなお客様がいらっしゃって少しずつ調子が良くなってきてるんですけど、こういう時こそ油断をしちゃいけませんな、隙を見せちゃいけない、油断をしちゃいけませんなっていうのを俺オンラインで見ながら、それ俺たちに言われてるみたいな、芸協落語祭りとかちゃんと呼べよお前たちっていう、油断してたーってなった。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 edo の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ワシントン支局の柏本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。